米岡誠一の僕らのバス発車オーライ。さて僕らの街紹介の時間でございます。今回、米岡さんはですねリスナーさんにおすすめしていただきました、はい、北九州市漫画ミュージアムに行ってきたそうでございますね。その模様どうぞ。
さあ私は北九州市漫画ミュージアムやってまいりました。今5階の企画展示室のところにいるんですけれども、今はですね柳瀬隆の遊べる絵本展優しいライオンからアンパンマンまでという企画をやってるんですね。みんなにこういろいろ記念の写真を撮ろうとかって入ってますけど、入ってくるとすぐもういろんなキャラクターにお出迎えしてもらえるんですけれども、柳瀬隆さん写真がありますね。そしてバイキンマン、バイキンマン、このバイキンマンはおそらくかなり初期の方のバイキンマンですよね。あのアンパンマンもありますけれども、でチリンに会える、ボタン押してみよう、チリンに会えるかな、押してみよう、あ現れた、あ消えた、これ小さなお子さんとか喜ぶでしょうね。このエリアは春の笛というね、こちらはラーメン天使、こっちは赤い帽子、いろいろね写真スポットなんですね。よくよく考えてみると、だから絵本の中にあたかもこう自分が入ったかのようなそんな感じですから、お子さんは嬉しいでしょうね。こっちはお子さんがいっぱいいてまた賑やかな、ちょっと明るい色のエリアにやってまいりました。ここも写真、あここアンパンマンですね。じゃあもうじさんとアンパンマンと一緒に写真を撮れる。でもちょっと向こうにはね迷路、小さな迷路もありますね。あだからちょっとしたこう、まあ、遊園地というか子供たちが体を動かしたりとかして遊べるようにもなっていると。こういうのをね幼い頃に僕もこういう世界に来てたらもう少しあのピュアな人間になっていたかもしれません。さあ私はですね6階の常設のエリアとやってまいりましたけれども、まずびっくりするのはすごい色紙がブワーッとあるんですけど、これ漫画で、で、北九州市漫画ミュージアム様へと書いた、よくよく絵を見てみると誰でも知ってるような有名な漫画家さんがずらり書いてるんですよ。でまあ、お願いして書いて、まあ、いただいたっていうのもあるみたいなんですけど、ほとんどこちらに来館した漫画家さん、すごいなこれ。モンキーパンチさんもありますよ。だからちびまる子ちゃん、もう絵を見ればこれは誰なのかがもうすぐ名前見ずとも分かるぐらいの有名な作家さん、これ一堂にこういうの見れるってないですよね。さあそしてじゃあ期待に胸を膨らませながら中へと入っていくと、まず正面迎えてくれるのがやっぱり北九州市ですよ。松本零士さん、キャプテンハーロック、キャプテンハーロックのお出迎え、これで中に入っていくという。さあそして松本零士小さな企画展というねいうのもありますけど、ここがもう松本零士さんのスペースなんですね。昔のなんか漫画の本とかいっぱいありますね。そしてまたメーテルがいる、すごいですね。あこれ懐かしい、男おいどん見てましたね。これなんか子供の頃見てた漫画がある。だから僕はだからヤマトだとか銀河鉄道999とかにもはるか前にもう松本零士さんの作品をいっぱい読んでたんだね。面白い。でまた面白いエリアにやってまいりました。この道がね写真になってるんですけど、これ漫画タイムトンネルというねエリアなんですけど、この道にこの写真がずっとありまして、1945年からの要はこの報道写真があるんですね。その横をふと見るとその時代の漫画があるんですよ。そしてこれはもう何が素晴らしいからといって展示されてるんじゃなくて、もうその漫画を手に取って見ることができると。うわーこれスーパージェッターじゃないですか。僕はジェッター1000年の時の流れをこうやってやってきた、流星号落とせよ流星号、よし来たなさあ行くぞって言ってくれ言ってくれね、あれですよこれ。それの漫画だ、1965年って書いてるね。 少年ジェットね、エイトマンや。これ丸宮のふりかけにね、なんかシールかなんかありましたね、エイトマン。そして1960年から70年のエリア、天才バカボン、魔法使いサリー、アタックナンバーワンで、あ、ゼニーゲーバー、ジョージ秋山さん出てきましたね。俺は直角、これは直角切りって知ってる、これ直角切り。これは本宮博さんも出てきました。俺の空、エコエコアザラク。でこれ2000年2010年とかなってくると、不思議なことに逆に今度新しくなりすぎて分かんなくなっちゃう。まあいくつか分かりますけど、ということは俺が漫画をガツガツ読んでた時代がそこにあるんですね、子供の頃。うわー面白い。さあこのエリアはですね、北九州国際漫画大賞、この第3回の大賞の審査結果、そして審査作品が載ってるんですけども、25の国地域から1784点もの作品が寄せられてるっていうわけですから、だからロシアとかタイとかいろんなところから、これ4コマ漫画になってるんですけど、これ大賞作品、皆さん素人の方ですかこれ。え、こんなに漫画のレベルって高いんだ。さあ僕はですね、今閲覧ゾーンというゾーンにやってまいりました。閲覧ゾーンですから、皆さんが本を読んでらっしゃるわけですよ、ね、貸し出しはできないんでここで読むと。図書館みたいなとこですから、少し声を静かにしてますけど、5万冊以上あるんですって。で向こうの方にはレトロゾーンとかもあって、僕でもあ懐かしいって言ったような漫画もありますね。またびっくりしたのがね、外国語版コーナーってなんですよ。これ日本の漫画をフランス語にしてるのかな。そういうことでしょうね。タイ語、ドイツ語、スペイン語、だからいろんな国の方々が翻訳された日本の漫画を見てらっしゃると。ちなみにこれはね、ベトナム語のドラえもんはベトナム語で吹き出しがある。へえ、日本の漫画ってすごいな。
いやーね、まだこう知らなかった世界でございますね。まあだから米岡さんも懐かしいっていろいろ漫画の話しましたけど、山さん、はい、ほとんど分かんない、分かんないって言ってましたね。
ゼニゲバ分からん、
ゼニゲバ分からないですかって、なんで私がまた言わなきゃいけないかなっていう、一応私も知らないってことしておきましょうか。
でも米岡さん本当に少年のようになってましたね、
いやなっちゃうでしょ。やっぱりあのもう昔もう一生懸命こう、ね、食い入るように見てた漫画がもう手にできないと思ってたような漫画がそこにあって、しかも展示されてなくて読めるわけですから、
ね、テンション上がる、
それは上がりますよね。この北九州市漫画ミュージアムは見る読む書く、これをテーマに漫画作品とか関連資料を収集保存して漫画の魅力を伝えています。地元ゆかりの漫画家のコーナーとか閲覧コーナーとか漫画の書き方教室とか、幅広い世代の人たちが集う場所にもなってるわけですね。で現在企画展コーナーでは柳瀬隆の遊べる絵本展、優しいライオンからアンパンマンまでというのを開催中でございますね、はい。これ9月の1日までやってますけれども、この企画展に西鉄バス社内で配布しております西鉄バスッチャ8月号、これを持っていくとオリジナルグッズを先着1000名様にプレゼントしているということでございますね。
いいですね。
この北九州市漫画ミュージアムは開館時間が午前11時から午後7時まで、入館は閉館の30分前までということになってまして、ちなみに18日の日曜日、24日土曜日、25日日曜日は開館時間を午後8時まで延長するということでございます。休館日は毎週火曜日、休日の場合はその翌日と、そして年末年始というふうになってますが、とりあえず8月31日までは毎日開館しているということでございますね。入館料が一般が480円、中高生は240円、小学生は120円、小学生未満は無料となっております。最寄りのバス停で言いますと小倉駅新幹線口、最寄りのバス停は小倉駅の新幹線口となっています。そして北九州市に連接バスがデビューしました。福岡の町中をね走っておりましたあの連接バス、今度は北九州市にお目見えしました。小倉黒崎間、小倉戸畑間で運行中でございます。これ一般路線バスと運賃は同じで、定期券、各種乗車券の利用も可能でございますね。このぜひ連接バスに乗ってまたお出かけをいただきたいと思います。はい。 米岡誠一の僕らのバス発車オーライ。
今月のみんなの運転士。
さて今日は西鉄バスの中川自動車営業所にお邪魔いたしました。今日お話を伺う運転士さんは森川さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さあ森川さん、まずはですね、はい、森川さんがバスの運転士さんになるきっかけは何だったんでしょう。
きっかけはですね、ずっと大型車に憧れてたんですけど、40歳になったのを機にちょっとチャレンジしようと思いまして、西鉄バスを受けてみました。
そう、大型車に乗るというより運転することに憧れたんですか。はい、
運転することです。
あ、はい、それいろいろな大型車がありますけど、はい、バスを選んだのに何かきっかけがあるんですか。
そうですね、子供の時は女性の運転手さんっていなかったので、自分がなれるとかなりたいっていうのは思ってなかったんですけど、大人になって初めてすれ違った時に、自分もなれるんだって思って、はい、ちょっと漠然と憧れてました。
あ、そうですか。はい、それは実際に運転手さんになってみて、はい、その想像していたのと現実と、どんな感じですか。
やっぱ楽しくて、1日3回くらい、憧れのバスを運転しているって思いながら運転してましたね、最初は。
だってあの大きなバスを操作するんですもんね。大変なところも結構あるんじゃないですか。いや、
それはもちろん、もう最初はすごい緊張して、お客さん乗せるのも怖かったですし、もういろいろ怖い夢を見たりとかいろいろあったんですけど、はい、ちょっと頑張りました。
さあ森川さん、運転士さんだからこそ言える運転士あるあるのようなものってありますか。
運転士あるあるですね、バスは基本操作とかは普通車と普通の乗用車と変わらないんですけど、ちょっと違う点が、大きく違う点がありまして、それがハザードなんですよ。でハザードを出す動きっていうのが、普通車で言えばウォッシャー息を出す操作なんですね。で1日に何回も何回もハザードありがとうございますって後ろの車にするときにこうするんですけど、こう自家用車に乗り換えて家に帰るときに、道を譲ってくれたと車に対してハザードするときに間違えてウォッシャー息を出すってことがよくありました。
それは聞かないと僕らは分からなかったですね。なんかあたかもハザードを出すような場面で、はい、ウォッシャー液出してる人がいたらもしかしたらあれはバスの運転手さんかなと
の可能性高いと思う。
さあ森川さん、この中川自動車営業所近くに、多分おすすめのグルメとかってございます。
中川営業所、国道を挟んで向かい側に粉屋さんってあるんですけど、お好み焼き屋さんになります。美味しいです、すごい。
は
い、
メニューでは何が美味しいんでしょう。
何でも美味しいです。
何でも美味しい。
よく打ち上げとかで利用させていただくんですけど、大体飲み放題食べ放題とかで、
いろんなメニュー出してくださってるんです
け
ど、僕らの
街グルお好み焼きだけじゃなくて、もうすごいおすすめです、新鮮です。
じゃあもう中川営業所行きのバスに乗って飲み食いに来るのもいいですね。
そうですね、はい、終点になります。
ね、さあ森川さん、それでは最後に、はい、森川さんにとって西鉄バスとは何でしょう。
やっぱですね、子供の時から西鉄バス以外の路線バスに乗ったことがなかったんですよ。地元民なので。で全国放送とかのテレビで西鉄バス保有台数日本一とかって言われるとものすごく嬉しくて、ちょっとやっぱりもう入社する前から愛車精神があって、愛車精神やっぱ地元の誇りです。はい、
西鉄バスとは地元の誇り。はい、はい、今日お話伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
米岡誠一の僕らのバス発車オーライ。さて僕らの街グルメの時間でございます。今日は今年で創業100年という老舗玉川食堂に行ってきたそうでございますね。その模様をどうぞ。
さあ今回私は玉川食堂にやってまいりました。今年で100年、100年食堂。いやー、なんかお店の感じも非常になんかこう懐かしい感じがするんですけれども、まずね、僕は焼酎をお願いしたんですけども、芋焼酎。何に入ってくるかと言いますと、こういうね、 これが鐘の急須、これに入ってきます。それを自分でコップに、氷の入ったコップについで、まあ、水割りの場合はここに水を注ぐと。すごいでしょ、こんな鐘の急須ってあります？今頃。じゃあちょっといただいてみましょう。うまいね。このもう鐘の急須に入ってくるのがもうたまらなく風情があっていいね。いつも飲む焼酎もなんか、なんか違う、なんかこう趣でいただけますね。さあ、僕はまずあのぬかさば定食をお願いしたんですけれども、しかし定食ってご飯はいらないので、そしたらこちらのシステムとして定食、そのご飯の代わりに小鉢2つと交換していただけるということで、僕はまずぬかさばと、それから、チキン酢味噌とチャムサイという、これ高菜の油炒め、これをいただきました。じゃあまずはメインのぬかさばからいただきましょう。まあ小倉といえばぬか炊き有名ですけれども、あ、美味しそうですね。湯気が立ち上って、うん、うん、美味しいな。もう全くあのぬかの嫌味がないですよね。むしろそのぬかの美味しさがこのサバのいい油の乗った部分と絡み合って別のものに変えてくれてますね。これはうまい。チキン酢味噌、この季節はちょっとさっぱりいただけそうですね。うん、この酢味噌はあの鶏にとてもよく合ってさっぱりいただける。これきゅうりとかそういったものもね、玉ねぎとかも添えてあるんで、それと一緒に食べるとまたなおさら美味しいですね。それからこれチャムサイっていうらしいですね、高菜の油炒め、これも小鉢に入ってます。ちょっといただきます。うん、これうまい。これなんか昔おくろが作ってくれたのなんか味が似てるな、高菜の油炒め。あ、これがやっぱうまいから、なんだろうね、定食を小鉢に変えたんですけど、ご飯を、むしろこれご飯欲しい。そしてね、僕はメニューに気になるものを見つけました。シナ天、昔中国のことをシナと呼んでいた時代があるんですね。だからその時の名残だと思うんですけど、その当時はだからシナ天って言ってたんです。で見るとね、鳥天のような感じなんですね。ただ鳥天なんていうのは今頃言い始めて、昔はこういうのがやっぱり中国から入ってきたんでシナ天って言ってた、100年前ですからね。ちょっといただいてよし。もう、うん、本当になんかありうれた表現で申し訳ないけど、本当外はカリで中はジューシーなんですけど、今何にもつけてないんですけど、ちょっとした下味がついてるだけなんですけど、もうそれが最高にうまい。まあ、いわゆる衣と鶏肉、絶妙な下味ですね。鶏肉の弾力、うん、これは人気なわけですね。まずめこれ。そしてトンテキを頼みました。トンカツじゃないんですよ、ステーキ、いわゆるビフテキでもないんです、トンテキ。だから昔やっぱりその牛とかもう高かった時代、やっぱ豚肉でいかに美味しいかという豚のステーキですよ。いただいてみましょうか。よし、この辺分厚いとこ行くか。これかかってるの、これソースかな。いきます。うん、ウスターソースがかかっててシンプルに美味しい。わあ、昔お肉食べるなんてのは非常に贅沢だった時代もあったでしょうね。このトンテッキをみんなうまいうまいってやっぱ食べたんですね。でも本当美味しいわ。うん、添えてある野菜と一緒に食べたらまたうまい。ああ、いいな、このシンプルに美味しいっていうのがいいですよね。やっぱ食堂で飲むって、食堂飲みって本当に美味しいです。お酒がメインじゃないから、食堂食べるのが食がメインですから、うまいものを食べてそして美味しいお酒をいただく、100年の味、すごい。 いやいいもんです ね、
食べるのがメインですからって、ね、最初は焼酎から始まってましたけど、
そうなんですけどねそうそうそう結局はそういうことなんでございますけど ね、 この玉川食堂はですね今年の秋で創業100年目のお店でございます。とにかく渋いですね。そして懐かしい味がたまらないというね、しかもそうやってお酒も飲める、ね、食堂でございます。
いいですね。
この日米岡さんが食べたものがぬかさば定食。これあの定食は、ご飯を小鉢2つに変更することもできます、うん、で760円、それからトンテキ950円、でシナ天が690円ということでございますね。場所が北九州市小倉北区魚町 2-3-21 地下1階でございまして、エルザビルというビルなんですが、これ旧100万両ビルといった方が地元の方には分かりやすいかもしれませんね。で魚町側からもこの地下に入れるんですけれども、まだテナント募集のところがずっとあって、何もない通路をずっと奥まで歩いていかなきゃいけないんですけど、結構遠いんですけど、逆側の、まあ、平和通り側 の、 あの路地、あのルネッサンス通りってあるんですけど、そちら側から入るともう降りてすぐでございます。
じゃあそっちの方が、ね、はい、行きやすいですね。
まあ、便利でございますけれどもね、営業時間が11時30分から22時、定休日は毎週水曜日ということでございまして、最寄りのバス停は平和通り徒歩およそ3分でございます。詳しい情報は FM 効果のホームページから番組名をクリックしてくださいませ。